次の、話題に移りたいと思います。
前の日まで特に異常なくて、ここはミルクで、生後2週間で、分けてミルク、ハッチでミルク飲ませたところなんですけど、前の日まで特に異常は分からんやったんですけど、朝来たらこうやって死んどったと。これ2ヶ月ぐらいかな、2ヶ月半ぐらいですかね。ほんで死んだ後に、ここはちょっと原因を知りたいという農場ですので、死んだやつはなるべく解剖するようにしたんですけど、ここだけ気臭でパンパンになっとんですよ。皮下に空気が溜まってパンパン音がするんですけど、これなんでかなと。で、今まで手術後に、肋骨部とか腱部とかあの辺に空気が入ってきたりとか、あるいは、芋のさつまいものカビ中毒で、皮下に空気が出てきてというのは経験あるんですけど、この部分だけに気臭というかな、空気が溜まってんで、ほらひょっとしたら急死もしたし、気臭層とか変なやつじゃやばいなと思いまして、家宝にも出したんですけど、家宝気臭層ではなかったです。これ動くのか、あの辺ブクブクしとんですよね。ちょうど下腹の下半身だけです。あそこもすごいパンパンになっとんです。で、前の方は全然、頭、首は全く空気溜まってないんですけど、なんでなのかな、補聴症で死んであそこにガスが来たのか分からずに、皆さん、これなんでか教えていただきたいなと思いまして、ちょっと持ってきました。これ、なんでですか、なんかこんなんじゃないのって誰かアイデアあります、いかがでしょうか。
可能性こうかもしれない。
最初写真見せましたよね。死んだ時にはもうこの仰向けの状態。
あ、いや、死んだ時はこれですね、この状態で死んでました。
この状態ですよね。だから四つ足、こうひっくり返ってるわけでしょ。
あ、いや、これ寝たやつを上から撮った写真ですね。死んだやつを上から
背中で、真ん中ではお腹じゃなくて背中ですか。
あ、こうですか。
背中でしょ。
これも背中。
あ、背中なんですね。
これ背中です。まあ少し誇張があるんですけど、死んだ後の誇張なのか。ちょっと判断つかなかったんですけど、まあ結構腹は膨らんでました。
脱行は
脱行はなかったです。こんな空気の溜まり方するのかな、 で、石灰を腹の中も開けたんですけど、機種のある皮下も開けたんですけど、色も全然普通の色で、色でした。機種層とかあんなやばいやつは多分どす黒いかなと思ったんですけど、そういうのもなかったです。
金は出なかったんですか？
はい、金は、雑菌が出たということで、ちょっとようわからないんですけど、その機種層じゃないかということで依頼は出したんですけど、それではないですよということでした。
まずちょっと最後の方なかったです。肺炎とかは何もなかったんですか？
なかったですね。前の日まで特に何もしてない。
開けた時も肺とか、肺炎の広いものから比較中ありますよね。
はい。
あと、
はなかったです。全く全部開けたんですけど、腸内、腹内も、肺の方も、心臓の方も、これといった、はっきり分かるのはなかったです。分からん、分からん、私は分からないと思う。
牛やったか犬やったか記憶ないんだけど、同じような機種のがあって、皮下に出てたんですよ。それで、肺の方の純核の劣行があって、それが、肺側の方に、裂けてて、そこから肝臭、入れたらそこから皮下の方に行っていたのを聞きます。
体の上の方に来ておったんですね。肺は異常なし、なかったです。内臓も。あ、写真あったんだけど、あれ入れてなかったです。じゃあ次します。わけわからず。これ次もようわけわからんやつで、これ肺塞栓症かと勝手につけたんですけど、これも、昨日の夕方まで特に異常なく乳飲んで正常でした。便朝に起立不能で脱水は軽くで便はやや軟便ですね。で心拍が120で心音矯正ですね。ドキドキしてました。体温が 36.6 で呼吸正常で軟便程度で脱水ないということやったもんで、アンモニア中毒か白菌症かなと思って、であとその治療と湯たんぽで保温ですね、毛布で昼前で 37.2 で、で12時半頃に死にました。で死ぬ前ぐらいに呼吸音が次第強くなって呼吸困難になって死にました。で死んでから口と鼻から出血がありました。これ死んだ後に血の検査できたんですけど、特別にまあ異常、アンモニア中毒でも白菌症でもなかったし、まあこれといって特別なとこはなかったです。で、その、これ死んだ後のに口から出血して、で内臓を開け、腹を開けて、腹内は問題なしでした。これもそうですね。腹内で、ここ肺胸腔左側の胸腔を開けたんですけど、まあ、ちょっと肺の色が赤くはなってますけど、水、胸水もないし、肺の中も癒着もありませんでした。で、 右肺の方を見たら心臓がこれで右肺がこっちで右肺がこういう格好で血の塊みたいに、なってました。で、これまるでこれ肺なんですけど血平の血の塊をお手で開くような格好で肺、右肺のこれ、中央あたりやったと思うんですけどこういう状態に、なってました。ほっぺんちょうどジェリーを裂くような状態になってました。で、これ多分肺動脈あたり、肺動脈塞栓症か、ああいう詰まって、それから、血管が破裂して血が溜まってこんな格好になったのかなと予想はしとんですけど、今までこういうの見たことなかったもんで、これで応答のかどうかもちょっとようわからんのですけど、多分その辺の血管破裂して出たのかな。で、普通は広大動脈塞栓症とかいうのは鼻と口から血をいっぱい出すというふうに教科書にも載ってますけど、これは生きとうちは全く口と鼻から出血はありませんでした。これについて皆さんどういうコメントがありますでしょうか。
知見お持ちの方お願いいたします。同様な経験をされた方がいらっしゃいましたら教えていただければと思いますけど、
先生、心臓の方に近づいていったらどうなったんですか。そこの方はそう出血してどうだろうと思うんですけど、
ですね、心臓は見た目はどうもなかったんですよね。
これ肺動脈
でそこまでね、バラバラにしてなくて、こっちが右肺のこの塊が原因だろうな、で実際これずっとたどってどこの血管がどうなっとうのかというところまでちょっと細かくバラして見てないんですよね。だからちょっと実際詰まっとったのかどうかっていうのもはっきり分からずに、でその件を、帯広の井の熊先生に問い合わせたところ、全部ばらして血管をずっと探っていってどこでどうなっとうか見らんとわからんよねという返事もいただいたんですけど、実際ちょっと頭脳上の中でバタバタとばらしたもんで細かいとこまで見てないんですね。さらに手でぐしゃぐしゃしたからどこがどこかわからんことになってしまう。あと一つあるんですけど、これは幸いなことに生きてます。胸腔内出血か、これも言おうとわからんのですけど、12月1日生まれの黒の子牛で、12月31日に下痢で初診して、まあ大腸便、1月2日にまた、下痢で最新で呼吸正常、肺音正常、体温正常、脱水なしという状態で、まあ普通の単純な、下痢の状況でした。で、3日の朝になって急に呼吸困難、頭下げてあれですね、口開けて口から泡吹きながら呼吸する、体温は正常でした。で、努力呼吸をしてまるで死ぬ前の肺炎の末期のような息の仕方をしてました。で、あ、これはちょっとやばいなと、誤嚥したのかなというふうに、一応診断をしまして、これは死ぬかもしらんけど、やるだけやろうかということで、抗生剤と酸素吸入と 酢酸リンゲルに、ビクタスできたネオアスピーを投与しました。で、酸素吸入36時間ぐらいしたんですけど、これ、1分間4リッターでしました。で、正月で補充ができなかったから、本当はもっとしたかったんですけど、酸素長流米のボンベが空になった時点でそれ以降はできませんでした。で、3日の日に吸わし始めて、で、4日は少し呼吸が良くなった。まあ死にそうな呼吸ではなくなった。昨日は口開けて泡吹いて息しとったんですけど、そこまでではなくはなったけど、元気なくて持続起立してました。で、まあ酸素吸入で呼吸は少しは良くなった気がしました。で、酸素吸入はまあこういうふうにしてます。ボンベを、これこの格子じゃないんですけど、他の写真ですけど、ボンベ立てて、加湿器入れて、で、鼻に縫い付けて、ロープに伝わらせて、で、鼻は、ここで縫合して酸素の管を縫い付けて、で、吸わしてます。んで、1月5日にエコー検査ちょっと試しにしてみろと思ったんですけど、心臓がうまく映せませんでした。で、右ではほとんど見れず、で、心音も左では聞こえるんですけど、右ではもうごく小さくしか聞こえませんでした。で、気管支音も左では聞こえるけど、右では全く聞こえませんでした。で、これエコーの、これ1月5日の左と右ですね。これ10日、4日後ですね。これは今週撮ってみました。で、最初全然この左、まあ、この辺が心臓らしいなというのがあるんですけど、非常に薄し、映りが悪かったんです。で、右側もなんかよく分からずに、心臓が映らんなと。いう状況でした。で、だいぶ症状が軽くなった今日後ですけど、だいぶこれに比べると、ここ心臓、肋骨に沿って、映してます。で、この扇形の一番最後までだいたい15センチです。で、心臓がだいぶ見えるようになりました。で、右側が、全然見えんやったんですけど、右側、ここだいぶ右側からも見えるようになってきました。で、これに伴って症状もじわじわと良くなって、血の検査したんですけど、これといってこれも特別なかったです。で、胸腔内出血かとも思っているんですけども、ヘマトクリットも 29% ぐらいで、そこまでめちゃくちゃ下がってはなかったです。で、こういう症例で、なんでこんなになったのかなと。で、3日、4日目ぐらいから座るようになって、少し元気になってきて、乳も飲めるようになって、座るようになりました。で、ただし捕まえるときは逃げません。で、8日ぐらいはかなり元気で、捕まえるときに少し逃げるぐらいになって。で、この状況から思ったのは、その母牛に蹴られるなどをして胸腔内に、右の胸腔内に出血して呼吸困難になったのではないかなと。脳瘍とか肺炎とかなら、そんなすぐ3日4日で心臓が映るようにはならんだろうしなと思いながらおるんですけど、 本当にそうかどうかよく分かりませんという症例ですけど、これ何でしょうかね。
こうなんじゃないかなっていうようなご意見とかございましたらお願いいたします。
酸素吸入、今回もよく非常によく効果を出しました。今まで、酸素ボンベを使って肺炎とかもいっぱいしたんですけど、ほとんど死んだんですけど、今まで3頭目ですね、これ劇的に良くなったというのが、死にそうなやつが競り前の法事でもう倒れてひっくり返って開口呼吸で泡を吹き寄ったやつ、酸素吸わして次の日ケロッと治る、それは訳分からなかったんですけど、ケロッと治ったのもあります。で、非常に珍しいんだけど、珍しいというか効果はあるかどうかは分からんけど、酸素吸入というのは非常にいいですね。ここまでしとんよと、人間並みに酸素を吸わして死んだらしょうがないよねと農家に説得材料の一つとしてやってます。時々、何十頭に1頭か聞くことがあるので、それを頼りに吸わしてます。
先生、チューブの先端は鼻腔の中に向いてるんですか。
はい、鼻腔の中に10センチ、12、3センチは入れてます。本当はボンベあと 2,3 本すればもっと元気が出てくれたんでしょうけど、まあ1本で幸いなことに功を奏しました。
心臓のエコー画像を見せていただいたんですけど、出血してたとしたら心臓の周りじゃなくてその肺の周り全体的に、右肺は左肺と比べて液体の像とかがあったのかなと、
なんかモヤモヤしてようわからんかったんですよね。普通なら、まあ、こっち5日目にはこの辺で、だいたいこの辺で心臓が今まで映っとったなというのが、ここなんかモヤモヤがあるんだけど、これが血液なのか海なのかフィブリンなのかはちょっと判断はこの時点ではつかんやったんですけど、ただし、5日目にだいぶなくなってきとうっていうのは、水っぽければもうちょっと、なんかチャポチャポじゃないけど、ありそうな感じなんですけど、あんまし水らしい感じもようわからんやったんですよね。なんか訳のわからん白いのが映るだけで、ちょっと判断はつかずに、ただしその経過から前の日までどうもなかって急に呼吸がおかしくなってきたと、もし脳用なり胸膜炎とかなら多分何日も前から症状が出とうはずだから、で急に出てきたとこを見ると多分出血、胸腔内出血なのかなという判断をしたんですけど、心臓が映るはずなんだけど、なんか白いこのモヤモヤモヤモヤしかこう見えてなかったんですよね。こっちとほぼ正常なやつと比べると、まあ大体この辺で心臓見えとくから、だからこっちが全然映せなかったんですよね。
これどっちからアプローチしたんですか。
これ右ですね。ここ下3つは右、上3つが左です。
他にございますでしょうか。
血液検査
これが初診の時。
はい、初診というか、呼吸困難になった時、1月3日です。
ビリルビンはやっぱり更新の段階で更新かばってかかると、正常であれば80から90%ぐらいの人は 0.1 か 0.2 しか出ないと思うので、うん、やっぱり何らかの凍結は起きてるんじゃないかなって。
なるほど。その可能性やっぱりある、
ね。凍結死ねないという意味はいない。肝臓が悪くないので、39度高いんですけど、そこまで悪くない。39度ぐらいで上がってこない。0.1 の 0.1 しかほぼ出ない。まあ何分ぐらいでも0.1 は高いので凍結していると思います。
ありがとうございます。次を。1個だけ、最近大発明をしまして三道拡張、これちょっと症例じゃないです、三道拡張ボールという、これ症例じゃなくてこんなんしてますねというネタですけど、サッカーボールです。実は、B でというかな、逆子で後ろ足から来るお産難産の場合に、最体が大腿部太ももを巻きつけとう時があるんですよね。でそういう場合には、足が出てきて時間もたもたすると最体が先に圧迫されて切れてしまって死亡する可能性が非常に高くなるから、そういう場合は、そういう格子を見つけたときは、とにかくもう力任せに引っ張るという対応を今まで結構してきました。で、計算球の場合は問題なく、まあ、ほぼ問題なくどうにかいけたんですけど、初産球の場合に、前回、ここ3ヶ月前に1回あったんですけど、後ろ足から来とうと。で、奥まで手突っ込んで、見ると大腿部の尻尾からこっちの手前の方に最体がぐるっと巻いとると。で、これはもたもたしたら死ぬから早く引くがということで、後ろ足にロープをかけて無理やり出して、まあ子牛は無事やったんですけど、その後もたもたしよったら親の子宮も死んでしもて子宮脱をしました。まあどうにか収めはしたんですけど、でそれでこれもうちょっと何かいい手ないのかなと思いまして、スポーツ品店に行って空気入れとボールを準備して、ボールの空気抜いてこの状態で、産道に入れると、産道に入れて押し込んで、で空気入れてプップップップするということで、今までこの写真は今日のお産の時の写真やったんですけど、これも後ろの大腿部にへそが絡んでました。で、これ結構良さそうでした。空気入れるとパンパンになって結構すごいカチカチになるんですけど、産道を開ける効果はかなりあるなと。で、ただし未開産流の場合はこの、外部のこの辺が狭いんですよね。だからこれボールがもう完全に中に入ってしまって、中の産道は結構行くんですけど、この手前の個々の特地を開けたいから、これもうちょっと改良版でもう一個仕込んで、これ空気入れてパンパンにした後はこの、空気ポンプをつけたまましばらくぶら下げています。この外陰部のところにもう一個風船ボール入れて広げたら、で30分ぐらい置いとけば多分これ産道が十分広がるなという 感触を持ちました。でまだ未計算にはそれ以来挑戦してないんですけど、今度未計算出たらやってみようと思いますので、皆さんもこれ準備しとって未計算うまくいくのかいかんのか試してみてください。それまた結果を知りたいなと思いまして、この参道拡張ボールをちょっと写真持ってきました。以上です。
ありがとうございます。先生のアイデアに何かアドバイスとこうしたら改良はとかひらめいたとかそういうことでも出ました。
土石とかはどうなの？入れたことによって土石とか
土石は非常に強く出ます一生懸命頑張って土石をしてもらいたい。こうボール入れる前に便を手で出しとった方が、ボール入れてからプップ便を出さずにボール膨らまかすと便がちょろちょろちょろちょろ出てくるから最初に便は全部取った方がいいなと思いました。
いかがでしょうか。やっぱり事故がですね、ないのがやっぱりいやこのボールによる事故がないようにっていうのがやっぱり一番の注意点だと思うんですけども、はい。
もしトレモなればメスで切って茎抜けばいいし、まあボールだから傷めることはないし、何しろいいのは値段が安いと。ポンプが1000円にボールが1000円ぐらいですから2000円でできるというのはこれ2個で4000円ですね。でできるというのはいいのかなという気がします。
ありがとうございます。
すいません、死産で出てきて後ろ足に細胞が絡まっている症例は一例見たことあったんですけど、その手入れた時にそれをうまいことを取るっていうことはできない。
私もそれをしようかなとも思ったんだけど、多分それしよう間に最大切れるな
の。どの時点のところでそれはもう結構骨盤の全然入ってくる手前の奥の方でやらかして、もう結構入ってきた時点で、
はい、きついてる。だいたいお産で呼ばれると、まあ、手を突っ込むと骨盤の中に爪は後ろ足はあると。でまだ腹内に体はあって、で尻尾まで触れるというぐらいの状況が多いので、もし後ろ足、尻尾のが全部もう骨盤の中まで入ってきた牛は、多分もう細胞が圧迫されて、血管が血がいってないでしょうから、しんどいと思うんですけど、それよりももっと前の段階で、そこを触って、大体太もものところを左右触って、それ巻いとうか巻いてないかを確認をして、引っ張るようにはしてます。
ありがとう。
ありがとうございます。先生が持ってきていただいたこの、これが最後の。私大学で働いているんです。先生の最初の、病理解剖のことと、あと、右の肺がっていうことなんですけども、大学でできることないかなと。病理解剖は一応その大学で受けていてやっていて、貯蓄マイナス処理代はもらっているんですけど、一般の処理代のプラス3000円もらってさせていただいております。ただ病理に私たちがするわけではなくて病理の方に回すんですけども、やっぱり死んで時間が経つと結局何が原因かわからないんだってことで嫌がられることが多いです。でも知らないと思ってこれないと思うんですけども、いよいよダメそうだっていう時はもう肺を認定とか済んで、いよいよダメな時は違う症例でもここで落とすような形だとしっかり見てくれるので、全部分からなかったって言われてしっかり見てくれるので、原因が明らかになる場合が多いんじゃないかなって思います。機械的なことであればですね、内科的なことでなければ頭が詰まってるとかっていうのは、で死んだ場合も冷蔵庫とかに、こっちの冷蔵庫あるんですけど、でかいのに、大体死んだら冷蔵庫に入れて、まあ嫌がられるんですけど、見てはくれるので、夏はちょっときついと思うんですけど、死んで直後であれば、私も明らかにできるかなと思います。あと3例目の肺の方は、エコー等 であとレントゲンとかになると思うんですけど、レントゲン両方映っちゃってよく分かんないよってこと、まあ、オプティングすれば別かもしれないですけど、まあ、大学幸い頻繁に使えるのも CT があるので、あの画像的にパッとこう入れるので圧迫されて肺が小さくなったり水が溜まったりっていうのはあの分かるかなっていうのをお話を聞いてて感じたところなので、まあ、そういうのがあって場合は声かけていただければいいかなっていうふうに感じました。はい、よろしいでしょうかね。他にございますか。はい、それでは山本先生ありがとうございました。次に行ったんですけども、あの、ちょっと。